皆様こんにちは、今賛美させていただきました意向と尊厳と栄誉という賛美歌、これを今日わざわざ寺本さんにお願いして賛美させていただきました。と申しますのは、今日の私の与えられた場所がちょうど詩編の96編の4節からでございました。4節は、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だとございます。でこの詩編の96編、本当に皆さんご一緒によろしければ、ここしか書いてないので大変残念でございますので、もしよろしければ聖書を開いていただきまして、1節から13節まで購読させて、よろしいでしょうか。購読させていただきます。詩編96編1節、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、光らえ冷えると救いの良い知らせをつけよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で、
誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。
誠に国々の民の神々は虚しい、皆虚しい、しかし主は天をお作りになった。
尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にあり。
国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ。
皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を主の御前に入り、
聖なる飾り物をつけて主の前にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ。
ま
ことに世界は固く立てられることはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴り届け。その中にあるものは皆喜び。その時森の木々も皆主の名で喜び歌おう。ご一緒に、確かに主は来られる、確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。これを読んだ時に、あまりにも有名な詩編ですので、この詩編は私たちの賛美歌の中にある。この意向と尊厳と栄誉、これちょっと古いかもしれませんけれども、ああここから来てるんだなということはもうすぐ分かりました。それでこの賛美歌は、詩編は本当に、私たちの心を揺るがすほど、感動に満ちた言葉が次から次へと連なっております。どうしてこのような素晴らしい、賛美をこれを書くことができたんだろうか。これはまず誰の賛美かで、賛美であるかって申しますと、これはダビデが書いてるんですね。ああそうだ、ダビデでここには書いてません。でもこの背景を見るときに、どのような状況でこの詩編をダビデが歌ったかということを調べていきましたら、もう素晴らしいことを私はそれを発見いたしました。もう皆さんご存知だと思いますけども、その私が発見したことを今日分かちして、今日のご用に返させていただきたいと思います。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、主を皆を褒めたたえよ、日から日へと見救いの良い知らせを告げよ。ここに続いていきます。そしてこの96編の背景は、歴代史の第一歴代史の16章の22から23節と全く同じであると書いてあります。で、その前後を見ますともっと長いんですね。で途中から この16節から23節がこの詩編の96編の1から13までと重なっております。で、その歌われた今背景をご説明していきます。これはダビデによって書かれました。この詩を書いた時のダビデは、今日ちょうどたまたま、主牧がメッセージの中でいかにこの苦労をして、サウル王の迫害を逃れ、そして、王に第二代の王に上ったかということが書かれています。で、その流浪の旅、本当に迫害から迫害、そして軍隊を持って追い迫られ、いつも命の危険を感じていたそのダビデがですね、ついに王になります。で、それはいつ起きたかと言いますと、サウル王とその子ヨナタンがあのペリシテ軍によってタボル山という山で、軍が破られ、その二人も、まあ、自殺というか自害することによって、そのサウル王朝が終わり、ついにダビデが王になります。で、それは、今から3000年前のことなんですね。で、正確に言うと、まあ、正確と言うとあれですけど、紀元前1200年のことであったと。で、それはダビデが30歳の時だったと書かれております。で、ダビデは一度に全イスラエルの王様になったのではなくて、はじめヘブロンを中心とした北の方の小さな部分で王様になります。なぜかというと、まだそのサウル王様の残党が残っていて、その残党をこう、まあ、と、まあ、あの和解して、そしてついにみんなもイスラエルの人たちもダビデ王のところにやってきて、私たちの全イスラエルの王となってくださいと、まあ、膝をかがめて彼を王として迎えて、北だけではな、南だけではなく、北の方の全イスラエルの王となりました。で、この自分が王となったことを記念して彼は何をしたかというと、一番最初にしたことが、まずこの契約の箱をエルサレムに運び込むことだったんです。で、それまで、あそこにあの幕屋の模型がありますけども、至聖所に置かれてますね、契約の箱。その契約の箱が、サウルの時代にはないがしろにされて、一個人の場所に置かれていたわけです。で、それをダビデ王様はこういうふうに言ってます。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。まず神の臨在の象徴であるその神の箱、契約の箱をエルサレムに登り、そしてそこに幕屋を設け、そこに安置するということがダビデの一番初めの仕事で、王となった仕事でありました。で、まあ、場所はいろいろあるんですけれども、皆さんウザウチという話を聞いたと思いますけれども、第1回目に、その契約の箱を牛車に乗せてですね、登ろうとした時にガタッと揺れて、そのウザという人がこの箱が落ちないように支えたので、手でこう触ったので、その場でそのウザがたちまち死んだという記事が載ってますけれども、そういう失敗をして一度ダビデはすごく恐れるんですね。自分が勝手にその神様の契約の箱を登ること、で、どうしてそれを失敗したかということが彼は分かります。きちんとモーセが定めた祭司によって担がれて、そして人の力によって運び込まれる。それもレビ族という祭司の階級の人たちによって運び込まれるという、そういう昔モーセが定めた、祭司制度、あるいは祭儀、そういうものにのっとってやらなければいけないということに彼は気づいて、二度目もう一度やり直します。そしてその時はこういうふうに書いてあります。これはで、今回そのダビデは成功するんですけどね、ダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の隊長たちは行って、喜びを持って主の契約の箱を、このオベデエドムという人の家ですから、 運び上ろうとした。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられた時、担ぐですね、彼らは7頭の牡牛と7頭の羊と生贄として捧げた。で、ダビデはその時天布の衣を身にまとって、天布のエポデっていうのは簡単な、日本で言えば何て言うんでしょうかね、サムエみたいな、なんていうか、王様としては正式な洋服ではないわけです。朝の簡単な、この、アッパッパみたいな、上からポコッとこかぶるようなエポデを着て、そして彼はその踊りながら、その行進についていったわけですね。で、箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長、歌うたいたちも云々と、で、全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、従弦のことと盾ごととを響かせて、主の契約の箱を運び上ったと。で、この、儀式をするために、ダビデは、全イスラエル、南はエジプトから、北はその、端っこのね、国境に至るまでの全民族を呼び寄せて、イスラエルの都に呼び寄せて、この一大国家行事をやったわけなんです。ですから、簡単な行事ではないんですね。もう、そしてその時の喜びのお祝いをこうに書いてあります。こうして、主の契約の箱はダビデの町に入った、すなわちエルサレムです。エルサレムです。で、サウルの娘ミカルっていう王様のお嬢様ですね、お姫様が窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだと書いてあります。で、これも有名な話ですけれども、本当にダビデは王などということは考えないで、本当に一人の神を礼拝し、ここまで自分を助けてくださった神様をの臨在をエルサレムの幕屋に安置する。契約の箱を安置する、そのことができるということの大変な喜びの中に彼は踊ったと書いてある。で、それを見た、上流階級のね、サウルのミカルという人は、蔑んだと書いてありまして、それは後でいろんな話が起きてきますけれども、それほどダビデは格好悪く踊ったんです。簡単な踊りではなかったんですね。ご自分の妻がですね、なんてことでしょうっていうくらいね、蔑むほどの喜び、ね、本当にぴょんぴょん跳ねて、王様の威厳も何もなく、もう本当に心から喜んで彼は、契約の箱を運び入れたという様子が書かれています。そして、この中に安置した後、その全焼の生贄を捧げ、そして主の名によって民をダビデは祝福します。そしてイスラエルの一人一人みんなに、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。今はね、神社に行って余るものにもクリスチャンになりましたから、そういうことはないですけど、なんかお祭りがあるとこうみんな分けますよね。で、昔はよく明治時代などはですか、天皇陛下のお誕生日の時なんかこう白いとは赤のお餅かなんか配られたんじゃないでしょうかね。そんな感じですね。本当に、全国民にそれだけのものが配られたっていう、本当に大きな大きなダビデの喜び、そしてこのことに対する彼の思い入れ、そして神に対する大きな感謝というものが現れています。で、この時その後読んでいきますけれども、その安置をした後ですね、幕屋に安置をした後、いろいろな専門的なアサフという名前も出てきますけれども、歌う隊を任されたその祭司、などが従弦のことや盾ことなどの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。そして祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日その時って書いてある。この日ですね。この日ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえたと。その後に続くのがこの詩編なんです。 で、この大国家行事の一大国家行事で歌われた賛美がこれなんですね。そうなんだ。分かったとき、なるほどなと。私は本当にこのダビデの神に対する深い深い感恩の情、ここまで自分が守られて、そしてついに苦労の人へ王になった、この時がダビデの絶頂期なんです。いろんな面で戦いに行けば勝ってくる、連戦連勝、負けなしで、どんどんどんどん領地が広がっていった時であります。で、そのように様子が、神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られたって書いてあるんですね。本当にダビデが神によって祝福され、そして神の豊かな恵みのうちに国を確立し、そして大きくしていった時の最も彼の中心課題は、神の契約の箱を幕屋に運び入れるという、神のことを第一にする姿勢を表した、その国家行事で歌われたのはこの詩編であります。そしてその後、ダビデは神殿を建てようとします。この幕屋では申し訳ない、その時に預言者ナタンを通して、いえ、あなたではないと、あなたのこのソロモンが神殿を建てるんだ、しかし私はそのソロモンを通して彼を私の家と私の王国の中で常しえまでも立たせる、彼の王座は常しえまでも固く立つよっていう約束をダビデにしてくださるんですね。これすごいことですよね。王座は常しえまでも保たれる。全世界の歴史を見ても、王朝が起こり滅び、また新しい王朝が起こり滅んでいく中にあって、あなたの王座は常しえまでも固く立つというお約束を神様はダビデに対してなさいます。で、ダビデはその時こう言います。これも有名な御言葉ですけども、主よ、神よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家についてはるか先のことまで告げてくださいました。神、主よ、あなたは私を高いものとして見ておられますと告白するんですね。ここのところ、神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。本当にダビデの深い神に対する感謝の念が表されています。神の恵みの圧倒的な大きさに、ダビデは本当に言う言葉がないだろうなと思うんですけれども、ダビデは言葉をちゃんと持っていて、こういう詩編を書くんですね。すごいなと思いました。やはり姿勢、死のね、生と書かれている姿勢であるなというふうに、彼の豊かな才能に頭が下がり、私たちが普段言葉ではできない、その深い神に対する思いを言葉を持って彼が代表して書いてくれていると私は感じました。神を賛美せよ、そして御救いの良い知らせを告げよ、なぜなら神は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられるべきお方だから、唯一の偶像ではない神様だから。そして彼は、神は天地創造の神であるとはっきりと言っている。だからこそ、尊厳と威光と力と光栄は主の聖書にありますよ。それだけではなく、賛美を捧げるだけではなく、神に栄光と力と、そして捧げ物を携えて清い心を持って礼拝をしなさいとダビデは勧めております。そしてそれも 人間だけではなくて全被造物がそうであって喜び歌え。なぜならば神は正しい裁きをなさるお方だからと最後に、正義がなければこの世の中はうやむやで終わってしまいますけれども、ダビデははっきりと神の正義があるから私たちは正しい生活をしなければいけないと締めくくっております。で、私はこの詩編を通して教えられたことは、ダビデのように人生の最高の時にまず神を敬い、神の箱を幕屋に安置するという行動に表したこのダビデの信仰、まず大地のものを大事として思考の感謝と礼拝を行動と賛美をもって表したダビデ、ここにダビデの私たちに対する大いなる模範があると思います。2番目に、その賛美の内容は全世界的であって全被造物が神を賛美するべきであるとの内容です。その理由は、神は創造主であり偉大な唯一神であるからです。彼の神関連の大きさに習いたいものであります。人の言葉では言い表せないほどの大いなる神に対してダビデは巧みな言葉を用いて賛美しています。私たちも新しい歌を心から、新しい歌を持って心から主を賛美させていただきたいと思います。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に賛美礼拝心から感謝いたします。いかに賛美が大切なものであるか、そしてそのために私たちは神を賛美することによってあなたに栄光を期し、あなたに感謝を表し、そして本当にあなたが唯一の誠の神であるということを、私たちは人々にこの賛美を通してお伝えしていることでございます。どうぞ賛美礼拝をこれからも豊かに祝し続けてください。今日五郎に当たってくださいました、陰にあって露してくださいました諸兄弟姉妹の上に豊かな祝福があり、またメッセージを聞かれたお一人と一人の上にも祝福がございますように。尊き主イエス様の御名を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。